アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
橋尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。橋尾さん、今夜もお願いいたします。そしてゲストは先週に引き続きエッタさんです。エッタさんは福岡県出身で、2017年に上京しアーティスト活動を始められました。同年10月にシングルチクタクでメジャーデビュー、2018年8月22日にはニューシングルフラワーステップをリリース。自身が作詞作曲して書き下ろしたこの曲は、日本テレビ系で7月から放送中のドラマ探偵が早すぎるの主題歌に決定しています。この後エッタさんに登場していただき、じっくりお話を伺いたいと思います。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストは先週に続きエッタさんです。お願いいたします。さあ、エッタさんはね、先週も独特の世界観と、はい、それからお母様が作ってくださったお洋服を身にまとってらっしゃって、ね、
はい、
まさに、
まさに雰囲気がもう童話の中から出てきたみたいな、
うん、そう、絵本の中から出てきた感じ。それはもうセルフプロデュースとしてそうなのか、自然にそうなのか、どうなんですか？
結構本当に物語の世界観が好きで、うん、なんかそういうお洋服だったりとかっていうのが好きで、髪の毛もジグロじゃなくて染めてて、わざわざ。
そうなんです、
黒く染めてるんですか？黒く染めて。
元々はどんな色なんですか？
結構明るめの髪質ですぐ茶色になっちゃうので、定期的に染めたりとかして、あのそっちに寄せて寄せてっていう感じ。
だって髪の毛は黒いのに目がすごく茶色い、うん、
本当だ
というか、
はい、これはカラコンですね、
うん、そのカラコンにもこだわりが。
そうですね、いろいろ探して、う
ん、なんかだってね、瞳を読めない感じ
確かにそれは思いますね、
うん、だからやっぱちょっとお人形さんみたい
な
雰囲気は、その選んだコンタクトのによるのかも。
ありがとうございます、
うん、素敵、いいですね。
そうですね、僕やっぱり服もそうなんですけど、なんかアリスのイメージがすごい、アリス・イン・ワンダーランドの、はい、うんうん、なんか本当に最初パッて見た時に、あれアリスをすごい想像して、なんか世界観が、 そういうところからもインスパイアというか、
はい、すごいアリス大好きですね。
へえ、はい、そこに寄せてってるわけではないんですね。
そうですね、でもすごい好きな世界観で、なんかちょっとダークファンタジーの世界というかが大好きで、
はい。まあでもね、エタさんはその状況まだしたてというか、去年、うん、来たばっかりで、はい、どうですか、状況して。
状況、そうですね、なんかこう部屋の内装とかを実家の部屋をそのまま持ってきたくらいの感じにしてるので、ほとんど変わりなく。
そうか、確かにそのお友達がね、先週いらっしゃらないって話してて、その友達と別れるって会えなくなっちゃったみたいなのがないと、まあ、どこにいても一緒ですよね。
確かに場所選ばないですね、
はい、
でも親が、まあ、会う頻度減ったぐらいですよね、言
ったら。そうですね、でもなんかほぼ毎日あのスマホで話してるので、はい、あの顔を見ながら話せるので、全然寂しいということがなくて、なんかこう、なんならこう部屋に冷蔵庫があるから楽だなって思ったり
そうか、実家暮らしだと台所行かなきゃいけないから、
はい、なるほど、でもほとんど動かなくなっちゃう。
そうですね
そうか、そう考えると友達いない方が楽だな。
そうです、
ね、なんか面倒くさいしがらみもないし、寂しいっていう感覚になんないですもんね。
うん、でもまあ一人遊びがね、得意かどうかっていうのがまた関わってくるところですよね。
まあ、そうですね。福岡と東京の違いを感じることはあります？
やっぱ人の多さですかね。本当に人が多くて嫌になりますね
福岡もだって人多いでしょ？
福岡全然人いないです、今思えば。
そうなんだ。
まあまあ人がいると思ってたんですけど、こう東京に出てみたら本当に10分の1ぐらいしかいないですね。
東京だと普段ってか休みの日どこに行くんですか？
家から出ないです。
あ、じゃあどこで人の多さを感じてるんですか？
お仕事で出るときに、
はい、
あ、もう本当に嫌だなって思う。
まあでも人酔いしますよね。
それはわかります。
本当に電車とかたまに5時6時あたり乗ると、
乗らない方がいい。
もうぎゅうぎゅうで 足宙に浮いちゃうんじゃないかと思っちゃう、う
ん、乗るんですねマーサさん。
私局アナ時代も電車通勤でしたし、そのなんか延長上、はい、遠いとこはなんか電車の方がいいって思います、ね、タクシー代をケチる癖があります。
いやでもなんか意外でしたね。あんまりそういうとこだとねやっぱりこう指さされるというか。
あなんか写真とか撮ってくる人たまにいますけど、
無断ですよねそれ、
うん、カシャカシャカシャって
それやっぱり イラッとします。
いやびっくりしたな、どんな風に映ってんのかな、変な顔がこの人のスマホに入ってんのやだなって感
じ。マスクとかするんですか？
マスクしないですね。
へえ。
花粉症の時とかしますけど。
じゃあ実用的な時だけ。
そうなんですね。
うん、でも食事とかもどうしてんですか？
ご飯はもう自分で作って家で食べてますね。
自炊？
はい。
例えばどんなもの？
もう本当に。あの食べれる程度に調理するっていうだけなんですけど本当に炒め物とかあの煮物とか作ってあとご飯炊いてっていう感じです。
家庭的、
ね、え今のポイント高いですよね。
え和尚さんご飯どうしてるんですか？
僕作ります全然、
うんお
はい、
もう男子ご飯。
男子ご飯ですね。なんか好きなんですよ料理。
やっぱりなんか作るもの、 あの創作するのが好きな人って料理も好きなんですかね。
私でも料理嫌いなんですけど。
嫌いなの？嫌いなのにやってる。
そうでもやりだし道具揃えたら多分楽しいですよ。
本当ですか？
本当になんかできる範囲ぶわって広げちゃうと、うん、であのお金もかけちゃうとやるしかないんで。
なるほど。得意料理とかは？
得意料理なんか何にも苦手なんですけど、うん、ただ自分しか食べないので、うん、それ美味しかろうがまずかろうがあんまり私まずいっていう感覚がないので美味しいかすごく美味しいしかないんで、うん、なんかは美味しい美味しいって食べてる感じで本当に味がついてれば何でもいいっていう。
まあ確かに自分のためだったら頑張んないですよね。
そうなんです。
それはみじん切りとかする必要あります？
ないんです。
別にいいじゃん大きめカットでみたいな。
確かにそれはそうですね。
そうか。
じゃ逆に好きな料理っていうのは？
好きな麻婆豆腐とかすごい好き。
お意外、
意外ですね。確かに。
じゃあお母さんに例えば東京いらっしゃった時とか、はい、まあ、実家帰った時とかに作ってもらうって言ったら何作ってもらいます？
はい、でもそしたら煮物とかがいいですかね。なんかこう自分じゃあんまり美味しく作れないものをでは思います。
うん、はい、いやなんかお母様料理上手でねお洋服も作られてて最高ですね。
いいな、うん、いいなって言ったら僕もお母さんに失礼。いやいやいや本当感謝してますお母さんも、うん、ありがとうございます。
この場を借りてね
一応言っとかないとまずいかなと思って、
は
い、
さあさあそんなねエタさんは史上最大の事件があったと、
はい、
それは何でしょうか？
はい、初ライブ、エタとしての初ライブで、うん、スカートが脱げてしまうという
、どういうシチュエーションで？
本当にびっくりしたんですけどあの衣装で用意してくださったもの着て出たんですけど、あのでも一応下にワンピースを着て、うん、その上に巻きスカートみたいなのを着て出るっていうような衣装だったんで、うん、脱げても大丈夫ではあったんですけど、うんうんうん、あのパッチンっていうかこうスナップで止めてあるような感じだったんですけど、うん、それがパチンって取れちゃって
歌ってる途中に、
歌ってる最中に
激しい動きをしてたわけで
もないというわけでもないんですけど、なんか普通に立って歌ってたらスルって落ちちゃってどうしようって思ったんですけど、うん、多分ここでわたわたするとダメだと思って、うん、そういう風に私がしたんだっていう風に気持ちを切り替えて、
お客さんざわつきませんでした？
全然大丈夫だって。で帰りにさって拾って帰ったんですけど、うん、でマネージャーさんにスカート脱げちゃったって言ったんですけど全然見えなかったって言われて、
あそうなんだ、ね、ちょっと暗かったのかな。
暗かったのもあってたのと、あとあのフラットなこう会場だったので、うん、こう足元があんまり皆さん多分前の方の方にしか見えてなくて、うんうんうんうん、見えなかったよって言われたんで、あよかったと思ったんですけど。
でもご本人よく動揺せずに歌い切りましたね。
本当にでも本当に心臓はバクバクしながら、うん、脱げちゃったと思って。
まあねパンツ一丁じゃなかったからね。まあ、
それがギリギリ救いでしたね。本当にパンツ一丁はやばいですよ。
やばいですよね。いや私もたまに夢で温泉のロケとか入ってる時に生放送中にポロリしちゃって、うわ全国放送でポロリしちゃった、そして今の時代デジタルタトゥーで写真残るわっていう悪夢を見ることあります。
それはガチ悪夢ですね、うん、
本当に多分本当に怖って思ってるんでしょうね。
いや、うん、いやもう怖いですね。そんな女性は特にね。
いやだってもうただでさ今変顔とかデジタルタトゥーですよ。もうネットで 高橋真麻変顔で探したら変な子いっぱい出てきますからね。
そうですよね。
そんなのね、人間大体変な顔するもんだと。
そうそうそう。
そんな一瞬切り取らなくてもっていうところ取られちゃう。
じゃあかといって可愛い写真あるかって言ったらそういう写真もないからな。だから
大変ですよね。そういう顔が売れるというか名前が売れるというかしていくと。
そんな最大の事件もありつつね、うん、いろいろ音楽活動を今いっぱいやられてるということで、
はい、
何が一番楽しいですか？作詞作曲してる時なのか、はい、レコーディングの時なのか、人前で歌う時なのか、それともその曲を多くの方が聴いてくださってその感想をもらった時なのかとか、
うん、一番楽しいのはでもやっぱ制作してる時が楽しくて、なんかどんなお話にしようって決まった瞬間が本当に楽しくて、なんかこの子のこうなんかいつも曲作る時そうなんですけど、なんかこう自分が物語を決めて作ってるっていうよりは、こうある程度こう主人公のイメージ像みたいなのを固めてしまったら、あとはこの子が一人歩きするというか、勝手にこう進めていってくれる感覚があって、それをこうなぞるのがすごく楽しくて、次どうなるんだろうっていう気持ちで自分も見ているところがありますね。
今回のこのフラワーステップっていうのは、はい、花になってしまう人の物語って、これもまた独特の世界観だと思うんですけども、はい、他に今まではどういうテーマで、
はい、不老不死のこの物語だったりとか、あとは半魚人のこの物語。
半魚人、はい、それはどういった歌詞に？
半魚人はまあ、マーメイドのお話に沿ってっていう感じだったんですけど、はい、まあ、ここから抜け出したいっていうような現状をこう歌ったような楽曲になってます。
それは女性の気持ちですか、それとも男性の気持ち？
一応私っていう一人称で書いたんですけど、
じゃあ私がもしマーメイドだったらこんな気持ちだろうなっていう、
あ、じゃなくて全部その物語っていう風に割り切っていて、自分のことは出さないってい
う、もう主観じゃないんだ、
はい、決めてるので、その時は半魚人の女の子のお話として書いていきました、ね、
じゃあなんか小説書いてるような感覚なのかな。
そうですね、はい、
メロディーが先ですか？
結構まちまちなんですけど、メロディーが先に出て、このメロディーにはこういう物語が似合うと思って進める時もあるし、うん、物語が先に立って、この物語だったらこの音だっていう風に進める時もあるので、本当にバラバラですね。はい、
いや、私も先週ね、はい、その花になってしまう人間っていう、もう設定がすごすぎて、う
ん、わけわかんないです、あんま想像がつかないというか。
そうなの、そうなの、
ファンタジーですよね、全部お話聞いてると、
は
い、
うん、
もうそういう設定ももともとお好きなんですよね。
そうですね、ファンタジーが好きですね、
うん、はい、でなんかお話聞いてるとやっぱちょっとダークというか、はい、なんか何だったらちょっと人死んじゃうみたいなとか、そうですね、そういうのがお好きなんですか？
そうですね、なんかこうすごく設定がこうダークだったりとか、うん、ちょっとこうブラックな部分があるんだけど、その中でこうちょっと懸命にとか意地らしくこうやってる姿が好きで、うん、だからこのフラワーステップもそうなんですけど、そういうちょっとダークな病になってるんだけど、地道に懸命に走っていって、なんかそのちょっといなたさだったりとか、どんくささみたいなものをこう含んでるような主人公像が好きで、はい、
まあ、誰しも闇を持っていると思うんですけど、その闇をうまくこう使ってらっしゃるなというイメージは、うん、ありますね。いやー、すごいね。今後はどういったものをテーマにしたいとかありますか？
そうですね、でもやっぱりそういうちょっとダークファンタジーな世界観でありつつも、うん、でもこう誰もが共感できるようなこう部分を入れた物語を作っていきたいですね、
うん、絵とかって描きます？
絵も描いてます。
あ、はい、いや、なんか、うん、あの絵本とか小説とかもやってそうだなっていうイメージで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そのうち出るんじゃないですか、
うん、
やっぱり、
ね、
やっぱりこの、 あの感覚、世界観はエッタさんにしかないって感じしますもんね。お話ししててもついつい引き込まれちゃう感じ。
そうですね、 いやもうちょっと本があったら読みたいですね。この今のお話もそうです、半魚人のお話とか、うん、はい、もう主人公もっと多分深い描写が多分小説とかだったらできると思うんで、うん、なんかどういう感覚で、ね、今やっぱりこれだけ喋っててもまだよくわかんないなっていうのが、うん、まあ、いい意味でですよ、はい、いい意味でちょっとよくわかんない感性を持ってるなっていう、たくさん話聞いてみたいなっていうのはそこになりますけど、うん、
ポップな題材とかを扱う気は全くないですか？
いや、そういうわけではないんですけど、なんかポップの中にもちょっと毒が
やっぱりさやっぱり毒がないと、そうか。
じゃあ物語とかもあんまりもうずっとハッピーな物語好きじゃないんですか？
あ、全然そういうものでも好きなんですけど、うん、でもやっぱりこう敵役に惹かれてしまったりとかっていうのはありますね。
え、一番小さい頃に好きだったその物語とかっていうのは、はい、
あの本当に不思議の国のアリスが大好きで、本当にデビューする時もあのアーティスト名どうするっていう風にあのみんなで決めてた時に、うんうんうん、エシラっていう名前がいいって最初言ってて、なんでかっていうと、うんうんうん、アリスを反対向きから読んでエシラのがいいって言ってたんですけど、ちょっと別のにしてって言われて、
なんで却下されたの
なんかもうちょっとそのエッターとしてこう作ってる音楽、まあ、その当時もその物語を題材に作っていたので、うん、なんかそういうものを一言で表せる言葉がいいんじゃないっていう風に言われて、こうエッタっていうのはこう、はい、昔の物語とかこう伝記みたいなこう出来事を伝える伝記みたいな書物のことをエッタって呼んでいたらしい。
何語ですか？
英語っていう風に書いてたんですけど、うん、多分こう英語って決まってるわけではなくて、うん、そういう書物のことを多分エッタって言ってたと思うんですけど、あの北欧神話とか、うん、そういうのが載ってるような書物のことなんですけど、がぴったりだなと思って結局エッタになっちゃったんですけど
なっちゃった
ちょっといや、あんまり納得いってないんですか？
いや、すごい気に入ってます
よかった
それならよかったですけど、ね、いやでもデビューしてね1年余りでもうこれだけご活躍っていうことですけれども、うん、今後の目標とかありますか？
そうですね、なんかまあこの感じでこう自分の納得する物語をずっと作っていけたらなっていうふうには思ってます。はい、
まあでも本当にプライベートでとかいう感覚ないですもんね、うん、全部仕事に捧げてるっていうか、
そうですね、
うん、はい、ずっと自分の中の物語をいいものにいいものにみたいなイメージが、なんか届けたい人とかっているんですか？こういう人たちに聞いてほしいなとか。
そうですね、なんかこうちょっと映画を見るような感覚というか、なんかこの物語をいろんな人に知ってほしいなっていうのはあって、なんかこの、うん、自分が書いてる物語の主人公たちっていうのは架空ではあるんですけど、なんかどこかに絶対にいるんだろうってこう思いながら書いてるところがあるので、なんかこのまだ知られてないこの子たちをみんなに知ってほしいなっていう気持ちはありますね。
ミュージックビデオとかって今どれぐらい関わるんですか？
はい、
作るときにもうこういう世界観があってもうすごいこだわりを監督さんと話してっていう感じですか？
そうですね、すごいお話しさせていただいてます。なんかもっとこうできませんかとか、ここはこうしてほしいんですけどっていうのを口うるさく言って大丈夫かなって思いなが
ら、はい、見てみたいと思います ね、
ね、うん、さあそれではここでエッタさんのニューシングルフラワーステップなんですけれども、はい、日本テレビ系列で放送中のドラマ探偵が早すぎるの主題歌にもなっているということなので、はい、それをね聞いていただきたいと思います。はい、では曲紹介お願いします。
はい、では聞いてください、フラワーステップ。
さあということでお聞きいただきましたが、どうですかこの曲の周りの反応っていうのは。
はい、なんかすごくアレンジャーさんが今回初めて一緒にやらせていただく、湯浅さんという方と一緒にやらせていただいたんですけど、アレンジャーさんも今まで作った方とは違って、また新しいこうエッタの一面というか、なんかこう開けたような感じのするアレンジにしていただいて、なんかこう新しい一歩が踏み出せたなっていう楽曲にはなりました。
聴いてる方からのご感想とかどうですか。
そうですね、ドラマの主題歌ということもあって、今までエッタを知らなかった方にも聴いていただけたみたいで、なんかすごくこうエッタの世界観っていうのが伝わってるのかなっていうふうには思ってます。はい、
またね、でも本当次の展開が楽しみですよ ね、 てか期待値が上がりすぎちゃってそれに応えるの大変じゃないですか
そうですかね。なんかこうでもやっぱ自分がやりたいことだけをやってる感じはずっと、
確かに、はい、プレッシャーに負けそうなタイプじゃないですもんね。
もう多分常に自分がやりたいことを表現したいことを出すっていう感覚なんで
しょう
ね。
シングもお強そうだし、すごいな、若いのに。だいぶ下ですよ私のもう最近ね、お母さんみたいな来る方来る方が、はいはい、あ若いのにしっかりしてるわねなんて多分今後も私そればっかり言ってると思いますよ。 いろんなゲストの方いらっしゃって、
そのうちちょっとやっぱ 4,50 の重鎮の方が来ていただかないと、
一回ねちょっと年上いないと、
は
い、
お父さんぐらいのね
そうですね。さあということで、鷲尾さんいかがでしたか今日は。
そうです、もうとにかくちょっとやっぱ曲聴いてみたいなっていうのが、他の曲を、っていうのと、今後出てくる曲っていうのも、なんだったらこれはこういうストーリー出て教えてもらいながら聴きたいっていう、そういう贅沢がしたいなって思いましたね。
楽しみですね。楽しみです。はい、ということで高橋真麻さんの持ち肌ミュージック、お別れのお時間です。エタさんありがとうございました。この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
ではまた来週もお会いしましょう。さようなら。